はい、りょかちです。
りっちゃです。いやー、もう3月も後半になってきましたね。
あー、こないだ年越ししたのにな。
そうだね。そう早い、時の流れ。
時の流れ早すぎるな、毎年言ってるけど。
なんか最近周りで、なんか、多分年度末だから、結構転職、退職、転職の人とかやっぱり多いなと思っていて。
うん。
で、なんかこう3月、春といえば新環境なんで、
そうですね。
なんか最近友達も転職した人がいて話してたんだけど、うん、なんか新しい環境に行ったらどうやってそこでこう、馴染んだり仲良くなったり、オンボーディングをしていくかみたいなのが、ちょっと多分社会人歴が進んでいくと何回も転職をしていくことになるんで、
なるほど。
各自のティップスがあるんじゃないかと思ってちょっと話してたんですよ。
確かに。
いや、なんだけど、なんか旅館地ある働、旅館地でもいろんな会社とフリーでして仕事してるわけで。
そうですね。なんか、まあそういう会社に新しく入るってことは結構頻繁にあるかもなとは思います、うん。ね。でも体系的になんかあるかな。
向こうはでも旅館地が入るのは、なんか、だいたいその旅館地さんですみたいな。旅館地という人のことをある程度知った状態でスタートすることが。
うんうん、そうなんですよね。なんかその、結構、新卒の時とかも、うん、内定者の時に一番こう、自撮りとして。
確かに。有名人。
あれだったんで、
うん。
結構向こうが知ってくれてることが多かった、多い人生。
うん、うん。う
ん
う
ん、なんで、ゼロベースで自分のことを知らない人のところ行く時、結構大変ですね。でも、うん、うん。そうですね。そのことがあれば知りたいかもしれません。
でもさ、旅館地のこと知ってる、その、知られてる、特にさ、内定者から新卒になるときにさ、お、有名人じゃん、みたいな感じで来るのって一番、うん、やりづらいっていうか、どういくか。
やりづらい。
困んない。どんな感じだった？気をつけれたことはあるんですか？
ツイッターで見たことあるよ、みたいな感じだった。
うん。
ああ、でも、そういう感じで、決してはしゃいでいないように見せることに必死でしたね。
ああ、調子乗ってると思われないために。
はい。かなと思う、うん。結構でもケースバイケースかもしれないですね。そういう会社で自分がこれからお仕事するような人は、やっぱ、ディレクターとしてだったから、あまり変な人に思われないように、
うんうんうん、
真面目に振る舞っていて、結構自分が得意なことを、なんか最近ネットではこんな流行ってるらしいとか、最近こういうことハマってますとか話すようにしていたかな、うんうん、で、逆にこういう、もういいや、変な人に思われちゃおうっていう時は、
うん、
変なことしか言わないっていう出し分けをしてました。
変な人に思われた方がいい時ってどういう時なの？
変な人に思われた方がいいときは、まあ、逆に自分がこう、クリエイターとしていく場合。
ああ、なるほどね。
ある程度話が通じないと思っといてもらった方がいい、
うん
うん、というときがあると言いますか、
うん
うん、なんていうか、分かってくれるよねっていう温度感だと、すれ違いが発生しそうなときは、
うんうん、
もう話通じない。こともあるよっていうのを最初に見せるかもしれないですね。
かましとこうって。
うん。なんかその、結構俺らって違う人間だよっていうのを見せとこうかっていう時も
ある。なるほどな。なるほどな。うん、私結構印象深いのは、あれだな、
うん。
Yelp で働いてた時、だからもうだいぶ前なんだけど、
うん、
Yelp、なんか、Yelp でコミュニティマネージャーという仕事をしていて、その、ユーザーイベントをいっぱいとにかくやってたんですよ。
うん。で、確かに確かに。
なんかパーティーみたいなのいっぱい、そのパーティー幹事みたいなのを毎月やっていて、
うん。
で、それが別に私は得意ではなかったんだけど、まあ、
うん、
頑張ってやってて、しかもその、なんかオンライン上にその痕跡をしっかり残していくっていうことが、こう、ユーザー拡大上大事だったんで、なんかイケてる写真を撮ってそれをソーシャルに拡散しろみたいなのがあったんで、
うんうん、
なんかパーティーだぜみたいな、なんかみんな白いドレスコードの写真とか、あとさ、その頃ってさ、インスタの四角いフォトフレームみたいなのを持ってさ、写真を撮るのがすごい流行ってたわけよ。
リッチャさんの最初のアイコンはそうやったじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。いや、よく 覚えてらっしゃる、そう、2015年ぐらいかな、に、うん、そう、あの、だからフォトフレ、そのイベントで、あの、カメラマンの人に撮ってもらった、なんか、うん、あの、四角い、なんかフォトフレームから、あの、顔を出してる写真見せたの、うん、私は。コミュニティマネージャーと、はい、マネージャーで撮った写真で。うん、で、なんか、それにしばらくしてて結構、なんか、気に入ってたんだけど、写りが良かったから。うん、なんか、そしたら、そのアイコンにしばらくしてて、した後に、なんか、初対面、オンラインでなんか見たことあって、初対面になった人から、え、なんかもっと、なんか、うん、あの、元気な感じの人だと思ってました、みたいな。言われることがすごい続いて、うんうん、おみたいな。これはなんかもしかして、あの、だいぶ違うかもしれん。なんかパリピだと思われてんなってなって。うん、そう、写真がなんか。
検索したら出てるかもしれないけどね。そ
う、
そ
う、うん。あの、あれ自身貼っても、貼っても全然いいんですけど、もはや、だいぶ古いけど、うん。そう。確かにね、写真を見て、なんか私は自分でその認識は全くなかったわけよ。なんかもうさ、うん、頑張ってやってる。だからさ、自分にとってはさ、自分の自己認識ってもう慣れてるからさ、私はなんか結構背高い、うん、声低い、落ち着いている、
うん、
なんか割とその、なんだろ、まあ、静かけて、うるさいよりは静かな、うん、あの、人、なんかクール系と言われることの方が多い自分認識だったのに、うん、その写真で最初に会って、なんか、
うん、
見た人から初対面で、あれ、意外となんか、こう、落ち着いた方ですね、みたいなこと言われるから、おって、これはちょっと自己認識とずれてるぞってなって、やべやべって思って、プロフィール写真を変えた。
ああ。
りっちゃ。ちょっとなんか、りっちゃって名前で、そんな写真だと、すんげえパリピだと思われてるなっていう。うん、
確かに。
方法とかもちょっとさ、パリピだと思われる可能性があるっていうので、うん、ちょっと認識をしまして、あかんあかんって言って、ちゃんと、あの、ちょっと変えようと、プロフィール写真と、あの、撮り直してもらったり、なんだりしました。
う
ん、
あー、あるなっていう。懐かしい。確かに私もそういうのあったな。あの、まず自撮り女子だったんで、
うん、
本当にそういうイメージでしたね。うん、なんか、キラキラ系でしょみたいな感じで。うんうん、で、うんうん、まあ、一番最初に言われるのが、思ったより声が低かった。という。
絶対に。私もよく言われる声低いって。うん、
思ったより声が低かった。うん、思ったより身長が高かった。この二つでしたね。20代。
わかる。りょかち意外と身長高いんだよな。
165センチありますから。
そうそうそう。
そうなんですよ。っていうところ二つよく言われてたな。あと、エッセイを書いてるとき、エッセイを書いて、頻繁に書いてるときは、
うん、
なんか、ちょっと怖い人だと思ってたっていうのと、
うん、
あと、謎にその、ちょっと、あの、なんていうんですかね。サブカルっぽい人からものすごい俺もわかるよっていう切り口で来られることも結構ありましたね。
わかり手。
わかり手が。わかり手から。でも結構私、
うん、
素ではこう IT 企業で働く女子 OL なので、
うんうんうん、
普段は結構サバサバしてるかな、わかんない、サバサバではないですけど、そんなにね普段からね、もうエモい感じでもないんで。
そうだね。
すごい。
そうだね。割とビジネスライクな感じじゃない。
そう。だから、ごめんねってなっちゃいます。私は、ごめんね。下北沢じゃなくて新宿で働いてるんだっていう感じでした。そういうね、やっぱり、ネット時代のあれかもしれないですね。
うんうん、
あのパブリックイメージと、本当の自分がね、乖離が結構激しかったかもしれないです。うん
うん、まあ、これはちょっとその、先にネット上で知られている人の場合だから結構軽有なパターンだと思うけど、でもある。うん、あの、
ありますよね。
あの、うっかりするとみんなね、プロフィール写真10年ぐらい古くなってるからね、たまに変えた方がいいよ。誰ってなるから。
せやで。せやで。それは、よくあるな、よくある。しかもなんかコロナで結構見た目変わってる人いいんだよな、なんかわかんないけど。
そうなんだ。コロナで
ってあんの？すごい太ったり、
うん、
なんか髪型を、その、いかないから派手にしてたり、まあ私もそうですけど、
うんうん、
結構見た目変わってる人が多いから。新しくしとこうみんな最新に、
うん、あとねちょっと、ま、このちょっと真面目な話ゾーンでは私昔あの新しい会社に入るときに、
うん、
なんかこういうことやってんなみたいなのをそういえばまとめたことがあってそれは何年か前にフリーランスで仕事をしてたときになんか一気に新しい会社に一気にキャッチアップして仕事をするみたいなケースが結構多かったんです
ごい
なんかねそれをだんだんやってること同じだなってなってきてなんかそれを型化できる気がして書き出したっていうメモが 残ってて、そういえばあったなって、うん、さっきツイッターで発掘したら出てきたんで、ちょっとそれをせっかくなんで、4月、3月、4月に紹介しようかと思うんですけど、
うん。
ですね、多分ツイッターリンクも貼っとくんだけど、
はい。
PR が入社して3ヶ月でこの辺をやったら自分の言葉で会社の魅力と人を語れるようになると思うってやつで、これはね、結構長いです。これ真面目に結構長いんですけど、
うん。
まず、社内と社外っていうのに分かれてて、社内は、うん、まずできる限り全員とワンオンワン。過去難しければ、うん、関連部門プラス経営陣プラス全社のマネージャー以上と、それから全社定例の過去議事録を全部読む。まあ、あれば。うん、で次、うん、過去のプレスリリースを全部読む。これは割と PR ですね。うん、で次、過去の掲載記事をできる限り読む。まあ、その会社の名前ググったら出てくるから。うん、あとはその会社の名前でググって最初の3ページは読む。
素晴らしい。
でそれから、この辺からちょっと細かくなりますが、経営陣のスラック発言を検索して発言が多いチャンネルに入る。スラックでね、from 何々とかで検索すると、こう、自分が入ってないチャンネルも含めて検索できるんで、経営陣とか社長はこう何を今、トップオブマインドなのかみたいな、なんか、どういうことを考えてるのかとかを知るのに結構これは有益な気がします。うん、あとは、経営陣の Google カレンダーを常に表示しておく。
すごい。
まあ、これもちょっとオープンな会社じゃないとあんま分かんないかもしれないけど、何してるのか、うん、まあ予定で割とどういうことをやってんのかなとか分かる。
うん、
あとは、取材とかミーティングに同席して議事録を取って社内に共有する。まあ、これは PRRR ですね。
うん、
で、次が社外で、まず業界地図を読む。過去、週話システムはすごい。週話システムとかっていろんな業界地図とかの本出してるから。
何々業界のからくりみたいな。
そうそうそうそうそう。
がよく分かる。
で次、自社競合パートナー等のキーワードを Google アラートでスラック連携して読む。これも大体行った会社全部最初に、なかったらニュース、Google アラート流すチャンネル作るな。
すごい。
で、業界誌を数冊読んでみる。会った人に注目企業や人を聞いてフォローする。で次、メディアとか VC など業界を俯瞰して見ている人に自社の印象を聞く。相手によって全然違うので、どんな情報源からどう見えているのかを理解する。この辺をやっていくと3ヶ月で大体自分の言葉で話せるようになるはず。と、過去の私が偉そうなことを書いています。
いいこと言ってんな。
これ今読むと有益だな。普通に今やろうって思うな。転職したらやろうって思うな、これは。
確かに年末から手伝ってる会社があるんですけど、
うん。
それの会社行った時は、確かに全員とワンオワン、ほぼ全員とやりましたね。
うん。いいね。
それ、めっちゃ良かったです。
いいよね。なんか最初、うん、最初さ、入社して、そんなさ、一週間とかにさ、なんか、死ぬほど忙しい仕事そんな詰まってないからさ、
うん、
最初の間には、なんか、こういうワンオンワンとかいっぱいやるのがいいと思う。
確かに確かに。
うん、
これは、かなり使えるな。
うん。
確かに。議事録とかプレスリリースとか見るのもかなりいいな。
そうだね。なんか、全社定例とかも結構、こう、まあ、スタートアップとか公開されてるとこ多いんじゃないかと思うんだけど、なんか、
うん、
私多分これテンス入ってしばらく数ヶ月した頃なんだけど、多分これ書いたの、うん。いや、なんか過去のやつ全部残ってたから、うん、それはすごい、その情報ストックする会社だったからすごいありがたかったんだけど、なんかそれを全部読んでいくと、なんか、うん、なんでこの事業がこういうふうにピボットしたのかとか、その頃どういうこと考えてたのかとか、なんか、例えばその会社で定期的に上がってなくなる話とかってあるじゃん。
あるな。
なんかそういうのとかがわかるから、すごい良かった。
ちょっと逆側の視点ですけど、なんか、やっぱり、いろんな会社に入ってる、今、状態だけど、うんうん、まあ、リッチェさんも何社か転職されてると思いますけど、
うん、
やっぱりなんか、こういう議事録とか残ってる会社の方が定着が早い気がする。
自分がキャッチアップするのかってこと？
そう、みんなのキャッチアップが早い気がする。うん、なんかその結局、なんかあんまり意見できないとかって情報格差が理由だったりするから、なんか、
そうだね。
なんかこういうこと思ってるけど、でもなんかこういうことになってるってことは、自分が知らない文脈があるのかもしれないみたいな感じで、言葉に出せない人が多いから、結構、それがね、情報がちゃんと出てる会社は、情報の血巡りがいいなってすごい思う。うん、
わかる。そう、血巡りがいい。すごいわかるわ。
ね、うん。
そうなんだよね。だから、うん、やっぱ、 ちょっと会社の歴にもよるけど、やっぱり全てをの歴史を読み込むのは多分無理だから、
うん、
それ言うと、なんか何か軸で行くと、やっぱりそのプレスリリースとか全社定例って、まあその、会社にとっての大きいことが、まあ一番書かれてるはず、うんうん、なんか精神みたいな、その歴史で言う分の精神みたいなのがそこに残ってるはずだから、プレスリリースとかで言うと、
うん、
なんかそれは最初に読んでから、なんか、いや、なんか精神を頭に入れてから他の付加情報を見ていくと、なんかこの頃こういうのがあったんだな、この頃こういうのがあったんだな、みたいな、だんだんこう、うんうん、頭の中で地図みたいにしやすくなっていくんじゃないかなっていうのはあるよね。
うん。
あとは、すべての、あとやっぱすべての人を追うのは無理って思うと、なんか社長だけとか、
うん、
まあ、大きい、もっと大きかったら多分自分の担当役員とかでもいいのかもしれないんだけど、なんかその人の言ってることだけを、うん、例えば3年分遡るとかだったらそんなに難しくないから、
うん、
な
ん
か、それを追うっていうのを最初にやっていくとだんだん、この人は何を考えてるんだろうとか分かりやすくなる気がする。仕事の進め方とか。
これ、新人ができたら偉いことだ。大活躍。
やっぱ最初からあんまりアウトプット出そうっていう方になんか焦るとあんまりできないっていうか、結局インプットを相当しないと、なんか、そうだね、中途半端なアウトプットにしかならないから、なんかインプット、うん、でもインプットを多分インプットのみしてるとこの人何やってんねんってなるから、インプットしつつ何か、なんかそれを残して、自分のインプット録を残しておくとか、なんか、あの仕事にとか、他の人に行ったりしながらやっていくといいんだろうな。
そうですね。なんか確かに、その、ワンオンワンとかしつつ、最初、うん、雑魚仕事を150でやっていくっていうのを結構私はやってるかも。
ああ。
そのなんか誰でもできる、
うん。うん。
レスを早めにするとか、うんうん、丁寧にするとか、なんか議事録を丁寧に出すとか、
うんうんうん、
なんかそういうインプットしたものを報告するとか、そういう姿勢が最初信頼、
うん
になるから、
うんうんうん、
なんか新卒の時によく信頼ポイントを貯めろって言われたんですけど、なんかどうでもいいことをちゃんとやってたら、こいつなら大丈夫っていう信頼が貯まるから、うん、まずそれを貯めなって言われたんで、うん、
いい話だ。それ新卒研修とかで言ってくれたの？
いや、上司が直で言ってくれたのかな、
うんうん、
だからそう。あのね、スキルとかの前に姿勢で信頼ポイントを貯めると、
うん、
あのね、あとね、あの、会計の授業があったんですけど、経営学部だったんで、
うん、
その先生からなぜか言われたんですけど、
うん、
最初、優秀って思われるグループに入れって言われました。
うん、すごい、大学教授なのにすごい実践的なアドバイスだね。
なんか、最初に、この人できるかもっていうグループに入っとけば永遠にいい話が回ってくるからって言われました、
うんうん、それめちゃくちゃ大事だね。わかる。すごいわかる。
最初に優秀グループに入っとけば、
うん、
そのいい話があった時にじゃあ新人だったらこの人に話を回そうかなってなったらならないといい話が永遠に回ってこないよって言われて、なぜか会計の授業で。そうですか。
どういう話の流れでそんなことになる？
あの、会計の授業の一番目の時に、
うん、
最初に、お前ら、なんか今日は第一回だからいいかと思ってるかもしれないですけど、最初に、この子は頑張ってると思われることが大事だよ、みたいな。
素晴らしい。
そうすれば、あの、この子にいい仕事を回してあげようって、思って、
うん、
それが最初の第一歩で、ずっとそれが、あの、いい話の循環に回ってくるからねって言われて、
うんうん
うん、会計の授業は興味ないけどこの話はすごくいい話だって思った。
よかった、残ってて。でも本当そうだよね。あの最初の、
うん、
特に新卒の最初の3ヶ月とか、
うん、
部署移動して最初とか、なんかそういうやっぱ最初の3ヶ月とかはすごい頑張った方がいいというか、やっぱそこで全て印象とかで、ね、決まっちゃうからね。
そうなんですよ。仕事が仕事を呼ぶから、
うん、
最初にね。めっち
ゃわかる。なんか、
最初にかましとこ。うん。
逆に今になって思うんだけど、あの、新卒の印象って本当に長いなって思ってて、うん、私、新卒の会社も、あの、12年ぐらい経つんですけど、新卒から。
うん、うん。
でも、で、例えばそのさ、こう、なんか、あの、上にも下にも、後輩とかもみんな転職してるし、なんかいろんな会社でこう、いろんな偉くなってたりとかさ、
うん、
あの、するんだけど、 なんか新卒の時に多分ポンコツだった後輩とかって、なんかずっと、うん、ああ、あのポンコツの何々が今は偉くなってね、みたいな感じなのよ。
なんか、
そうそう。なんかわけわかんないこと言ってたの、あの時みたいな。ずっと消えなくて、多分絶対成長してるはずなんだけど、うん、なんかどうしても消えないんだよな、それ。
そうそうそう、うん。最初の印象ってでかいんだよな。
うんうん。
そう。だからね。
ある。
そう。巻き返すの大変だから、最初に優秀の第1位にならなくてもいいから、第1軍に入れって会見先生が言ってたから、そのことを教えてあげるね。会見先生のこと。が言ってたこと。
いいなんか、結構このポッドキャストを聞いているメイン層は、ちょっと30代ぐらいなので、うん、ちょっと新卒ではないと思うんですけど、うん、でも新卒の時は、うん、ライフネットの岩瀬さんのさ、入社1年目の教科書
って
流行ってたじゃん。流行ってたよね。でもあれやっぱ、でもあれめちゃくちゃいいこと書いてあったと思う、今でも。
うん。
多分旅館違いさっき言ってたそのさ、なんか雑魚仕事でも 150% でこなせみたいなのが多分あった気がする。そのコピー頼まれただけでも、クオリティ高くコピーするとか、うんうん、全部その内容をちゃんと理解するとか、
うんうん、
あとなんか飲み会の感じとかの話あったかな。なんかそういうのとか、うん、そういう姿勢みたいな話とか、いっぱいあった気がする。うん、あと、あれこれ岩瀬さんのかな、なんか、毎日違う人とランチに行けとかなんか。
ああ、それだ。あれなんか、
それ別だっけ、
なんかの、うん、なんかのあれであった。なんか、うん、サラリーマンが書いた、あ、オレンジの本だった気がする、それ。
オレンジの
本。ちょっと思い出せないけど。
うん、
いやー、そうですよね、うん。そうなんですよ。うん。
自己啓発本ジャンルって割と馬鹿にされること多いけど、パーって読んだら結構要点まとまってるから、割とコスパいいと私は思っている。
うん。
特に最初の頃、
うん。確かに。あ、そうですね。新卒の時はそういう本を読んだ方がいいなと思います。ね、岩瀬さんの本とか。
うんうん。
なんか、新卒の人で結構、相談されるのが、なんかスキルないんですけど、どうしたらいいですかみたいな。自分のスキルが通用するか心配です、みたいな、言われるんですけど、スキルが通用するか心配って言われても、何がスキルだと思って言っているってなるから、なんか最初から難しいことしなくていいから、さっきリッチャーさんが言ったような、みんなと喋るとか、ランチ行くとか、何でもない誰でもできる仕事を 150% でやるっていうことこそ大事ですよね。
うん。確かに。新卒の、このポッドキャストをそんな若い人が聞いてるかわかんないんですけど、大学生でちょっと友達がなんか、インターンとかしてて、なんかすごいやってそうでも、うん、あんまり大した差じゃないからそんな気にしない方がいい。
確かに。
スプシ使えるとか、ちょっと、
確かに。
資料を作るの早いとか、そういうの別に一瞬で終わるから、そんな気にしなくていいよ。
確かにな。あの時、新卒の俺は、一人だけが関西のからの状況で、ひねくれてたな、みんなすごい。
あ、そうなんだ。関西少なかったんだね。
あ、私の代だけ、なぜか、関西出身が私だけで。
へ、うんうん、インターンとか、なんかさ、大学生の時ってさ、なんか、
うん。
普通内定者ですみたいな人とかって、なんかすごいみたいな感じだったけど、モテるみたいな。つよつよみたいな、うん。それだけでなんか登壇しようみたいな感じだったけど、うん、今思えば本当に、うん、本当にどうでもいいっていうか、
そうなんですよ、うん。
そんな気にすることなさだったね。
うん。もう、全然、一緒だよ。ああ、まあ一緒じゃない時もあるけど、そんなに気にしなくてもいいよ。
そうだ。
巻き返せることがたくさんある。素直な方が全然いい。
そうそうそうそうそう。めっちゃわかる。
一生懸命な方がだがいいよ。いや、聞いてんのかな、
若い人。若い人は聞いてないけど。ね、そんな若い人は聞いてないけど。
いや、でも、なんか大学生とかね、時々お便り来てるから。
そうだね。たまに、たまに来てる。
聞いて、あ、すごい話それるんですけど、大学だった時に私のエッセイとかを読んとか、もうちょっと上の世代を読んでるの、エッセイを読んでる人が、なんか、社会人になってから話してくれたんですけど、なんかあの時アラサー文学いろいろ読んで、なんかアラサーって意外と自由なんだと分かって、なんか、 ちょっと楽にアラサーを迎えることができたみたいなことを言ってくれた人がいて、
うん、
なんかちょっと書いててよかったと思ったんですけど、なんかそういう感じで上の層を聞いてる人がいるような気がするから、
あ、なるほどね、
うん、
でもどうやって出会うんだろう、このポッドキャストに。
やっぱり白シャツの話とかがタイムラインに上がれてきてとか、あのまあいろいろ結構あの作品の話、エンタメの話とかも再生数があったりするから、ああいう系、うん、俺たちの話を聞いてくれてる女子大生がいるかもしれない、うん、男子大学生も、
うん、でも初めての転職の人とかね結構いたりするかもしれないから、
リッチャーさんのあのツイッターの話は別に新卒に限った話じゃないから、
あ、そうだね、ちょっと貼っておくので、あの何か新しい会社に入ってどうしようという人にはちょっとおすすめ、特に対外的になんか自分が会社の説明をしなきゃいけないとか、あの、
うん、
まあ、営業とかもそうだと思うし、うん、採用とかもそうだと思うんですけど、そういう人には結構なんだろう、役に立つといいなと思っております。
うん、はい、
営業なのかもな、これほとんど。自社競合パートナーのことを知るとか、業界誌を読んでみるとか。
確かに。
それはそうかもしれないな。
似てるんでしょうかね、ちょっと。似てますか？
似てるんじゃない？その自社を、あ、なんか私が結局この、うん、さっき言ったキャッチアップ術みたいなので書いてるのは、なんか社内と社外をすごい知るってことなんですけど、
うん、
なんか、なんでかっていうと、あの、PR で自分の会社のことを説明しなきゃいけないときって、なんか、うちの会社これがすごいんですみたいな話をするには、あの、前も説明の会とかでも同じこと言ってると思うんですけど、なんかこの業界が今どうなっていて、うん、なんか他の会社はどうなっていて、その中で自社はどうしてこういうことをやっていて、それは何がすごいのかっていうのをこう、説明しないと納得してもらえないと思うんですよ。
で、そのためには。空雨傘。
あ、そうそうそう、空雨傘、なんだっけ、なんだっけ、マーケ？そう。
空雨傘。マーケとかかな、うん。うん。説明するときね。
うん。
そう、空雨か、
空があの曇っているから、そろそろ雨が降りそうだから、あの傘を持っていこうみたいな、ちょっとあのロジックつなげないと説明伝わんないよという、うん、傘を売るだけ売ってもしょうがないよっていう話なんですけど、
うん、
なんかそういう背景情報とか知るには、なんていうか、会社の中のことだけ知ってると知っててもしょうがないから、業界地図とか、なんかその業界のスタンダードって何なのかとか、そういうことをインプットするといいよっていう話ですね。まあ、そんな偉そうに言ってもなかなか大変なんだけどさ。
いやー、でもこれだけインプットしたら最初の初期設定としては最強な気がするな。
そうだね、なんかいつかはやんなきゃいけないと思うんだけど、なんか最初にさ、そういうの頑張ってやってる人の方がなんか、
うん、
あの周りも、おお、この人頑張ってんじゃんって思ってくれるし、いろいろ教えてくれるし、うん、逆になんか、あの最初の方がなんかちょっと入ったばっかなんでわかんないんですけどって言って聞きやすいじゃん。他社の人とかにもさ、
うん、確かに。
なんかぶっちゃけとかで聞きやすいけど、うん、なんかその会社に3年とかいるときにさ、うちの会社ってどう思われてますかねとか言われると。
確かに。
あれじゃん、あの。気を使われる
から、うん。すごく勢いがある会社だと思います。
言いそう。言われそう。言われそう。
勢いがある会社とか、すごい元気な会社。
さ、そう、最初に聞いた方が、なんか、言いやすいかな、みたいな。
確かに、確かに。
うん。
うん。いいですね。面白い。いやー、皆さん、これで春の準備は万端ですね。
そうだね。あと、なんだろうな。うん。初めましての人に会うことが多い。シーズン。うん。私この前さ、全然、あの、会社の方はさ、もう割とその知ってる人がまあだんだん同じ業界だと多くなってくるし、うん、仕事とかと、うんうん、なんか本当にゼロからのスタートってことあんまなくなってきてるから、
うん、
あの、なんか、だんだんそういうハードルは減ってるんだけど、
うん、
この前さ、初めて保育園の説明会に行って、あの、
4月の保
育園にと子供が入るんですけど、うん、それこそ一番さ、なんか、未知のコミュニティじゃん。
うん。
未知のコミュニティすぎて、なんか、多分思想が違う人がいっぱいいるからさ、なんか、
うん、
気の合う人などはいるのだろうかって思って、うーんってなってたんだけど、
うん。
なんか一個は、なんか、行った時のその、 まあ、やっぱり見た目の感じとか、なんか服とか、なんか持ち物とかの感じからなんとなく、なんか近いテイストとか、やっぱ、なんか持ってるブランドも、とかがちょっと似てる人とかさ、なんかその、ほっこり系なのか、なんか、ちょっとクール系なのかとかで、やっぱ、なんとなく、もしかして同じクラスターなのではないか、みたいなのが、ちょっとわかるなと思ったから、やっぱりそういう時になんか、なんとなく何系かわかるみたいなのって結構大事だなと一つ思いました。
自分を表現すること、見た目。
そう。あともう一個は、なんか質問してる時に、多分、私が質問で、なんか、保育園とかってさ、なんか持ち物がいっぱいあるの。で、毎回説明会とか質問とかで、私がいつもしてる質問が、なんか、何センチかける何センチのこの袋みたいなのがさ、いっぱい書いてあるから、
はい。
で、見本品はさ、なんかミシンで縫ったやつなの。絶対嫌じゃん。絶対嫌だから。
絶対嫌だ。
すいません。市販でいいですか？市販品でいいですか？で、名前はこの、言ってあるんですけど、これお名前シールでもいいですか？ああいうのでもいいですか？いっぱい言ってたら、多分そういう、忙しそうなというか、なんかあんまりさ、なんだろうね。手作りとか絶対しなそうみたいな。多分同じようなことを聞いてる人とすごい目があって、なんか、で、その話が終わった後に、よかったですね。なんか
、よかったです、
ね。手作りじゃなくてよかったですね。みたいな話をしたら、ちょっと、ママ友が、初ママ友ができそうになった。
なんか確かに、1対1のコミュニケーションじゃなくても、例えば今だと、スラックとかだとタイムスとかあると思うんですけど、ああいう不特定多数に対して自分の特徴がわかることとかを投げられたら、話しかけてもらいやすいし、自分を分かってもらいやすいかもな。見た目とかもそうだけど。
わかる。
話しかける前情報を提供するという感じ。
最初に自己表現しておいた方が、なんか、種をまいておいた方がなんかやりやすいよね。思う。わかります。
SNS が私は結構あれだけど、そうじゃなくてもいろいろ、それこそファッションとかね。あとアイコン、
アイコンやっぱ大事じゃない？みんなちょっとプロフィール写真本当に10年ぐらい前の人ね、探した方がいいよ、最近のいい写真。新しいとこに行く前に。
あとなんかそういう怪しいアイコンじゃなくて、話しかけやすいアイコンにしてみるとかでもいいかもね。明るくなりたいんだったらね。
なんか、一回、なんだろう。ちょっと冷静に自分のプロフィールを他人の目から見たらどう見えるか一回考えた方が。ええんちゃうって思うときある。
あるなぁ。すごいね。昔のモバゲーみたいな、なんか、十字架みたいな、なんか両方
ある、そう。
ないけど、今はないけど、なんか、まんじみたいな。
まんじみたいな。
みたいなとかもさ、
やばい、ね。
ちょっともしそうだったらどうするっていう。びっくりするじゃんみたいな。でも、
そうね、
それはないけど、でも、ちょっとアイコンとかも、なんか、怪しい感じになっていませんかとか。ちょっとあまりにも画質が悪すぎませんかとか。ね。見てみてください。
そうだね。
と思います。
最近思うのは、なんかこう、自分が、なんだろう。いや、10年ぐらい気づいたら経ってるからさ、結構なんか、若手のつもりでいたら気づいたら年長者みたいなことって結構あるんですよ。で、っていう時に、なんか、例えば、なんか、お前それ大学生の時のアイコンだろみたいなの使ってる人がいると、なんかさ、周りからさ、わかんないし、突っ込んでいいのかわかんないし、なんか、本人かどうかもわかんないし、なんか、それ、そろそろ変えないよ、最近のに、みたいなのはある。
なんかそれって、まあ、ミクシーって何年なんだろう、今。できてから。
20年経ったよ。ちょうどこの前20周年だったよ。
なんか、そのアイコン文化ができてからずっと変わってない人とかいると思う、多分。
ああ、なるほどね。
で、
なんか思い出が強いの。
俺と言えばこれっていう、なんかその、みんなミクシーからツイッターに行って、とか、フェイスブックに行ってとか、インスタとかに行ってってなるときに、なんか俺ってわかるようにしようみたいな、俺と言えばこれみたいな感じで、結構ずっとやってきてて、そのネット歴が3年とか5年の時代だったらそれでいいんだけど、もう今ね、ミクシー上陸してから20年経ってっからさ。
上陸ってか日本だよ。日本初。
上陸じゃなくて、なんていうかリリース
だよ、
そう、だから、なんかね、そのテンションでずっと俺といえばこれっていうのは、もう10年以上前に終わってるんで、随時アップデートした方が いいというところなのかもと思った。
確かに。あると思います。
うん。うん、なんかね、だって、さあ、ケンスーさんは毎年変えてるけど、基本あのフォルムじゃないですか。
うん、そうだね、あの、なんか、こけしが飛んでる
みたいな。ロケットみたいな。
うん。
ああいうテンションで俺といえば何々なのだ、みたいな人結構いると思う。この写真なのだっていう人結構いると思うから。
うんうんうん。
もうそういう時代じゃないの。っていうことで。あの、ケンスーさんは毎年変えてるからいいんですよね。
ケンスー、あそこまで行ったらいいんじゃないですか。
いいんですけど、自分の写真を使っている人は、もう20年前だからさ、っていうこと。
たまに変えよう。
そうそう。たまに変えよう。
親切心、それは相手への親切心だからさ。
そう。うん。あの、SNS は、あの、Twitter とかね、不特定多数に発信するのはいいけど、Slack は、ある程度相手がわかるようなアイコンにする、しないと仕事しにくいからね。
うん、うん。
はい。
はい。ちょっとなんか、アイコンについていっぱい言ってしまった。
またネット老害の話しちゃったよ。
そうだね。
最近ひどい。はい、はい、うん。気をつけます。
これぐらいにしないと。
はい。
はい。じゃあ、新生活が始まる。いろんな新生活がきっと4月に始める人が、ちょっとうちの保育園みたいな、いろいろあると思うんですけど、皆さん、頑張っていきましょう。うん、やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。